大変暑い朝になりました、そしてこの1ヶ月ですけれども大変なことがいくつかあったかと思います。先ほどお祈りにもありました通りですね、災害もありました、熱海でも大きな災害がありました、またそうですね、オリンピックもコロナの本当にこう拡大の中で行われました。そうですね、一悶着、二悶着、三悶着、四悶着といいますか、もう本当にたくさんある中で、ありました。その中で、人々の思いや、がこう分断されたり対立したり、そのような中でですね、行われている、そのような気持ちがいたします。本当に、そのような、試練であり、大変な混乱ですね、混乱の中にありますけれども、その中にある私たちに向けてですね、本日はこの聖書、何を伝えてくれるのか、その苦難、苦悩とですね、混乱と分断と痛みと、そして、その中にあっての希望について、今朝はパウロによる聖書の御言葉から共に聞いてまいりたいと思います。使徒パウロは本日の聖書箇所において、まず私たちは信仰によって義とされたのだからと訴えます。信仰によって義とされたのだから、パウロは、最大の伝道者であります。伝道者ですから、信仰に入ってすぐのもの、そしてまた未だ信仰を、未だという言い方が正しいかどうかは分かりませんが、未だ信仰を持たぬものに対してもこの御言葉は、向けられております。ですので私たちは信仰によって義とされたのだからというのは、私たち信仰を持ったものがそのままこうスライドして、私たちはもう義だ、安心、確かにその通りではあるんですが、私たちは少なくともですね、そう聞かない方がいいであろうと思います。このパウロはそのように聞いてほしくないのではないか。むしろパウロが私たちに訴えることは、この私たちはですね、今この日々の生活の中にあって右往左往する、この日々の生活の中にあって私たちもそれに飲み込まれて、無自覚にこう犯す罪、無自覚に神を裏切っている罪、人を裏切っている罪、しかしそのような私なのに、しかしですね、許され、今の命の中にある、生きている、それ自身が救いなのだ、救われているのだと言います。パウロはそのような自分自身の、罪に目を向け、その中にあってなお神から許され愛されていることに気づきなさい、もう許されているのです、はいおしまいではなくてですね、いや、その中にあって罪に、自らの罪に目を向け、なのになお愛されていることに気づかされていきましょうということでしょう。自らの罪、日々のまた人と神に感謝し、信じ、喜び、大切にできているかということをこう日々、自らに問いかけながら、そしてそういうような歩みを知ることなくしては、許されていることを知ることはできず、神様の愛に気づくこともできない、喜びに満ちた信仰者としての本当の歩みをすることはできないのだと言っています。ですからここでの信仰という言葉、そして私たちのこの信仰というもの、それはまず気づくことであり知ることなのだと言えるでしょう。信仰は何か、私たちがですね、一人一人が何か特別なものを自分の力で選び取り掴み取ったというものではありません。罪を犯し続けている自分を知り、なんと自分は愚かしいのかと嘆き、しかしその私たちの日々の罪のためにイエス・キリストが十字架で死んでくださり、今この命がある、平安がある、そのことを知る人一人とでありたい、 そしてそれに感謝し祈る、それが信仰であります。信仰を持ったからといって何も私たち自身が誇るものは何も持たないということです。なぜならばその信仰すらも自分で気づいたり知ったり得たり掴んだりしたものではなく、聖霊が導いてくださり神が招いてくださったからです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。イエス・キリストのこの言葉、私たちがその信仰を持つという言い方をするとき、その前提に信仰に導かれた、いやもっと言うと信仰を許されているということを、私たちは知っています。私たちキリスト者はキリストを見つけたもの、見出したものではなく、キリストによって生かされているもの、そのことをいつも見失わないようにしたいと思います。私たちは本当に、コロナにしろ、さまざまなことでこう日々の今忙しさもですね、仕事にしてもの中で、まあ、また困難の前でこうどうしてもそのことを見失いがちです。キリストを見失いっていくわけです。また救われていることも、こう忘れがち、見失いがちです。私たちは日々困難や忙しさの中でキリストを見失います。しかしキリストがそのような私たちの側に探しに来てくださって、そして私たちを見つけてくださって、そして抱きかかえてくださって、歩けない私たちを抱きかかえてくださって、で家路につく私たちはそのような子羊であると、一匹の見失った子羊であると、主人の声も見分けられず他の99匹がついていけるのに、たったついていけないたった一匹の子羊であると、まあ、私たちはその日々の不信仰という迷いの中でこう本当の家にですね、主にこう抱えられて歩んでいるものとしての自覚を持っていきたいと願います。このローマの信徒への手紙の著者パウロはこのキリストによって生かされているということを知る、その最たるものであります。今日のこの5章の1節と2節においても、この自分の力、自分が信仰に入った自分の力でっていうものをですね、ことごとく否定するかのように多くの何々によってという言葉が使われています。このように私たち信仰によって義と、信仰によって義とされた、信仰によって義とされ、イエス・キリストによって平和を得ている、キリストのおかげで今の恵みに、信仰によって導き入れられ、栄光に預かる、栄光にいるんではなくて預かるのだと、どこまでもどこまでも受け身なんですね。なぜキリスト者、キリスト教は、またこの聖書の御言葉はここまでに自分というものに栄光を基礎としないのか、こんなに苦しい不安の多い世の中でこれほどまでに一生懸命できる限り信仰者としてふさわしく生きている、もっと自分を褒めてやってもいいじゃないか、自分を誇ってもいいのではないか、少なくとも他の人よりは正しく生きているのではないか、しかしながらパウロはまた聖書、そこに大いなる誘惑と罪を見ます。私たち人間は、ま、何かを勝ち取ったり、また試練の中にあっても何度も大きな誘惑に遭うのだと、 それは自分が何かを見出した、自分はこの困難の中でも生きてよく生きている、またこのような困難の中にある自分は、なんとかわいそうか、自分はよくやっているじゃないか、この自分が自分がという矢印を自分に向けていく、自分中心で信仰生活や日常生活を見ていくという誘惑。私たちの社会ではよく、自分を持てと言われます。あの人は本当に自分を持っている、特に青年たちにはですね、自分を持っている人は輝いて映ります、力強く映ります。自分を固く持つということが美徳とされています。また、受け身であることは弱々しく、何々によって何々によっておかげで与えられてというのは弱々しい、自分たちで勝ち取って自分たちで動いてのがかっこいいわけです。自分を固く持つ、あるところまでは事実その通りかもしれません。しかし聖書は人間の一番中心、一番大切なところだけはその自分であってはならないと言います。一番大切な中心、自分、人間の中心を自分に支配させてはいけないと。そうなった時、己の価値、己自身によって神様によって大切に作られ、守られ、導かれて生きる本来の人間の姿は己というものに支配されてなくなってしまう。自分自身によって自分自身がとてつもなく傲慢な自分に変えられてしまう。自分が自分らしくあるために、人が人らしくあるために、自分が他者を愛し、他者に愛される、人とこれからも共にいるために、自らが決して強くないことを知る、また神を知るために、神に愛されていることを知るために、自らが危うい存在であることを知る。この社会において、この世において誇ることは簡単なことです。誇ること、自らを誇ることはたやすく、しかしそして寂しいことでもあります。孤独なことではないかと思います。私たちキリスト者は自分の中心が自分自身でもなくですね、また当然他人でもなく、ステータスと言われるようなものでもなく、ましてやこのオリンピックの時ですから、ましてや国家というものでもありません。私たちの教会も中心は自分でもなく、リーダーでもなく、規模や由緒やこの建物でもありません。この世的なものに左右はされません。では私たちキリスト者の中心は何なのか、この教会の真ん中は何なのか、何を誇るのか、もしくは私たちキリスト者は何も誇るものを持たないのか。聖書は言います。私たちはこれをこそ誇るのだと。それは希望であります。神の栄光に預かる希望を誇りにしています。イエス・キリストのあの苦悩と十字架に表された神の希望、私たち一人一人にあの御子イエス・キリストをくださり、いついかなる時も愛を注ぎ続けてくださる神の希望、神の愛の希望、私が見つけ出した神、私の神ではなく、また 選ばれた先民思想的な意味での私の神でもなく、全ての人を招き、全ての人の上に、全ての人を愛し続けてくださる神を、その神を知らされたものとして、それを誇る、そのような神に愛されている、その希望を誇る、その神の愛の希望を、まあ、用いて知らされてこそですね、パウロはもう一つを誇ります。その希望を知らされてもう一つを誇ります。それは3節にある苦難です。苦しみ、苦難をも誇りとすると。私は知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ、希望を私たちを欺くことはありません。苦しみは苦難の中を耐えることを覚えさせます。苦難の中で自分を見つめ直し、ゲセマネのキリストのように切実に神に祈ることを私たちに教えます。苦難にはそのような力があります。こう刀鍛冶が刀をですね、こう打つように熱い炎によって、打ちつけるわけです。弱い炎ではダメで、熱い熱い炎によって焼かれ、そして打ち叩かれて不純物が外にそがれていく、精錬されるように。苦難とその中にあってのもう真摯な祈りは、己を磨き、そして輝かせ、その中から、その信仰から希望が与えられてくる。そしてその希望は欺かないと言います。裏切ることはないと。これはパウロの経験による、パウロの試練、苦しみの中にあっての言葉であり、その苦難は苦しみや希望へつながり、喜び、欺かない、裏切らない、それ体験し、パウロはその神の希望を誇りとしていきます。どうでしょうか、私たち一人一人それぞれ経験は違いますし、弱いも違います。私たちの今までの経験した苦しみは、果たして希望を生んできたでしょうか。そしてその希望は欺くことはなかったでしょうか。私たちは今もさまざまな困難の中にあります。そして今社会はこうオリンピックは希望だと言います。数年前にも、オリンピックの開催に社会が動くときに 3.11 の後でしたね、私たちにももう街中にですね、東京には、だけじゃないはずです、ラッピングバスが走り、私たちにはこの夢の力が必要だ、この希望の力が必要だ、もうどんどんこう希望が押し付けられ、これが希望だ、私たちの希望はこれなんですと、夢はこれなんですと定義づけられました。しかし今それは希望になっているか。裏切るものは希望ではなく、私たち幻と呼びます。誠の希望は裏切りません。希望なんてものは不完全で危ういではないか、欺くではないか、私たちはそう思います。ではパウロの言う希望と、私たちの見てきた、すがってきた希望とは何が違うのか。どうも全く違うようです。先ほどから私たちに聞かされている言葉です。パウロの底にあるのは信仰による義、信仰によって、信仰を中心にして苦難の中を耐え忍んだ時、そこに祈りの 信仰の希望が与えられる。そしてその祈りによった希望は欺き裏切ることはないと。苦しみからの救済の根拠は五節の最後の言葉、神の愛が私たちに注がれている。そのことを信じる信仰の希望によって達せられるのだと。神の愛が私一人一人にですね、私たち一人一人に注がれている。どのような苦しみ困難の中にあって、そのような神の愛を信じ、そして祈る。そこには信仰者の苦難というものは信仰により頼む忍耐、信仰により頼む忍耐は信仰の連達を、信仰の連達は信仰によるキリストの希望を生むのだと。これ何も私たちのこの社会の私たちの人生の言葉にしてはいけないわけです。全ては信仰、キリストにあってのです。苦難ではなく私たち信仰者の苦難、忍耐を生むのではなくて信仰により頼む忍耐を生む。信仰により頼む忍耐はただの連達を生むのではなくて信仰の連達を生みます。信仰の連達はただの希望を生むのではなくて信仰による裏切る欺くことのないキリストの希望を生む、与えられるのだと。己の忍耐は己を連達し、己による希望をですね、この世の希望を生むのではなく信仰により頼む忍耐と信仰の連達と信仰によるキリストの希望、それは欺かない。イエス・キリストを現在のこの私たちのために代わって十字架にかけてくださった神、このような今の自分をこのような状況の中で良しとして生かし愛してくださっている、その神の愛は裏切ることはないと。いつどんな時も神の愛の雨を注いでくださる神の愛を知り、それにふさわしくない自分をも知り、悔いて祈る。祈りの信仰、神の愛が最も価値があり勝利するのだという信仰から希望が生まれる。その絶対の希望に欺くことのない私たちを愛し続けてくださるこの真実の希望に私たちは触れています、与えられています。希望に至る信仰の喜び、私たち一人一人が持つ苦しみの中にあっても、また私たちに全てにこう向けられているこの社会の、困難の中にあっても見失うことなくありたいと願います。また私たちはこのような暗い社会にあって神により頼み祈る、その私たち一人一人の姿が、またこの藤沢教会が輝きを持って周りのものを照らす灯台でありたいと願います。今本当にそのような灯台がこの世にはなくて、皆右往左往しています。私たち一人一人がその灯台に、この地にあって藤沢教会がその灯台になりたいと願います。私たちはコロナ禍にあります。またさまざまなところでオリンピックの中でもそうでした、人が人を貶め足を引っ張り合うような姿を見ています。社会はますます息苦しく暗くなっていくかもしれません。もしかしたらこの神奈川県にもですね、緊急事態宣言があって礼拝もこうクローズとなるかもしれません。そのような困難の時にあっても私たちは一人一人が共に助け合い、共に祈り合う、そのような共同体でありたい。藤沢教会のこの信仰共同体として、その一員としての信仰生活を私たち一人一人 歩んでいきたいと願うものであります。それを私たちの希望、欺かない希望としてまいりましょう。共に祈りを捧げます。我が家の父なる御神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちは忙しさの中で、また困難の中で、あなたを忘れ、自分を頼り、自分を褒め、なんとか生きていく力を得ている不信仰なものです。どうぞ己に頼るのではなく、己を磨くことではなく、あなたによって生かされていることを磨き、そのあなたに生かされているその希望を私たちが強く持ち、生き生きと歩み、その後ろ姿を通して多くの人にも希望を与えられる、そのような信仰者一人一人とさせてくださいますように。私たちは欺くものを、幻を信じているのではなく、誠を、真理を知らされています。どうぞそのような恵みに私たちが胸を張り、あなたに感謝を捧げる、そのような信仰者としての歩みを許されますように。お一人お一人の健康をあなたが守り導いてくださいますように。この祈り、私たちの主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。アーメン。